Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 8, verses 16 to 18.
ルカの福音書8章16節から18節を開けてください。
No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand so that those who come in can see the light.
明かりをつけてから、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。
For there is nothing hidden that will not be disclosed, nothing concealed that will not be known or brought into the open.
隠れているもので、あらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありません。
Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more, and whoever does not have, even what they think they have will be taken from them.
だから、聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまでも取り上げられるからです。
The title of today's message is The Light Part 2.
今日のメッセージのタイトルは光、そのパート2になります。
Today we are looking at the second part of a series of three messages about the light.
今日は光についてのメッセージの第2回目になります。
Although today we are only going to be examining verse 17 in more detail, I've included verses 16 to 18 in the reading, as all of these verses go together in Jesus' teaching about the light.
今日は17節だけを詳しく見ていきますが、光についてのイエスの教えは16、18節を通してになります。それで3節読みました。
Last week we noted that the light in the context of this passage is the life that grows from the seed of the word of God that is placed in someone's heart.
先週ここの御言葉でに出てくる光とは人の心に入った神の言葉の種から育つ命であることを見ました。
The word and the light were first revealed in Jesus, as it says in John chapter 1, verses 1 to 9.
言葉と神の言葉とそして光とはイエスの中にまず掲示されたものです。ヨハネの福音書1章1節から9節にあります。
When the word enters our heart and grows, it becomes a living word within us, giving us light.
神の言葉が人の心に入って、そして育つと光を与える生きた言葉になるんです。
So if you know Jesus, then you are a light bearer with his light in your life.
ですから、イエスとつながったなら、イエスの光をその人生の中で輝すものになるのです。輝かすものになるのです。
In the three verses we've read today, we have Jesus' instructions to his followers what to do with the light.
今日読んだ三つの節の中に、イエスに従う者は自分に与えられている光をどうして輝かしていったらよいのかというイエスによる指示が出ています。
Last week we examined from verse 16 the first three principles about the light.
先週16節から 光についての原理原則をまず3つ見ていきました。
These were, firstly, don't try to conceal the light. Are we hiding the light away from others or letting it shine on them?
それらはまず、光を隠そうとしないことということで、私たちは光を人から遠ざけようと隠してはいないのか、人々に対して本当に輝き出せているだろうかという答えことでした。
Secondly, this light is meant to be revealed. It is meant to be placed on a lampstand, which is the church that enables us to shine out the light to others.
二つ目に、光とは表されるものであって、それは燭台の上に置かれ、この燭台がその土地土地の教会を指すということです。光を人々に対し、輝き出せるところ、それが教会です。
Yes, the local, it's the local church. Thirdly, the light we shine will guide others also. Fueled by the oil of the Holy Spirit, our lives shine out so that others may see the true path.
三つ目に、私たちが輝かせる光とは、聖霊の油によって燃やされ、他の人をも案内し、私たちの人生が輝かされて、そこから人々が真実を見るということです。
Today, as we examine verse 17, we're going to be looking at two more principles.
では今日は17節からさらに2つの原理原則を見ていきます。
Each of these principles are further broken down into two separate parts.
二つの原理原則それぞれをさらに二つずつ細かく分けて見ていきます。
So let's look at these things now.
では見ていきましょう。
The fourth principle is the light brings full disclosure.
4つ目の原理原則になります。光はすべてのものをあらわにする。光はすべてのものをあらわにする。
The first part of verse 17 says, For there is nothing hidden that will not be disclosed.
今日の御言葉17節に、隠れているもので、あらわにならぬものはなくとあります。
The King James Version says, For nothing is secret that shall not be made manifest.
King James Version の訳は、何も秘密はなく、公に宣言されるという文になっています。
When the light shines into people's lives, it creates a disclosure. Things can be seen for what they really are.
光が人の人生の中で輝くとき、覆いが取り除かれ、物事の本当が見えます。
The Greek word translated in the NIV as hidden or in the King James as secret is kryptos.
新改訳聖書の隠れているという言葉、またキングジェームスバージョン新聖書の秘密という言葉のギリシャ語はクロプトスです。
This word is best understood as something told to someone in private that is secret.Or an inward heart attitude.
このギリシャ語の言葉は誰かに個人的に話されることとか心の内側にあるものを表す言葉として知られています。
So there are two aspects of what the light discloses in people's lives.
ということで、人の人生にこの光があらわにするものは二つあるんです。
The first has to do with doctrine, and the second has to do with the attitudes of people's heart.
一つは教えに関係すること、もう一つは人の心に関係することになります。
So let's look at each of these two in turn.
ではそれぞれを順番に見ていきましょう。
So firstly here, bringing full disclosure of doctrine.
一つ目、光があらわにするものの一つ目は教えです。
In the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, there are accounts of Jesus teaching his disciples in private.
マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書には、イエスが弟子たちに個人的に教えられた内容があります。
At time, he tells them not to tell others these things until after he is glorified.
その時に、イエスに栄光が与えられるまでは、他の人には話さないようにと言われています。
Before Jesus went to the cross and then arose again from the dead, it wasn't time for his disciples to reveal many of his teachings.
それは十字架にイエスがかかり、死からよみがえる前までというのは、弟子たちがイエスの教えの多くをあらわにする時ではなかったのです。
Besides, without proof of the resurrection, the disciples couldn't fully understand them, and there would be no power in their words.
イエスのよみがえりの証拠なしには、弟子たちは教えを十分に理解できず、また弟子たちの言葉にも力はなかったのです。
Once Jesus had risen from the dead and poured out his Holy Spirit on his disciples, then it was time for them to reveal everything Jesus taught them to the world.
イエスが十字架の死からよみがえって、弟子たちに聖霊が注がれて初めて、イエスの全教えが世界に表せる時を迎えたのです。
In the light of the resurrection and the outpouring of the Holy Spirit,All of Jesus' doctrine was made clear.
イエスのよみがえりと聖霊の注ぎの光の中で、イエスのよみがえりと聖霊の注ぎの光の中で、イエスの教えのすべてが明解になったのです。
Let's look at Matthew chapter 10, verse 27.
では、マタイの福音書10章を見ます。マタイの福音書10章27節です。
What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs.
私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。
In false religions and cults, often their doctrines, the real doctrines they have, are hidden from outsiders.
偽物の宗教やカルトというのは、教え、教義が部外者には隠されたりします。
Sometimes even amongst the insiders, there are only certain high position people who know all of the doctrines that they follow.
それらは内輪の位が高い者だけが全ての教義を知っていたりもするんです。
Jesus doesn't want his people to be like the false religions and cults. He wants us to be open about all the doctrines to the public.
イエスはそれらとは違い、イエスを信じる者たちが偽物の宗教やカルトのようになることなく、すべての教えを公にしてほしいのです。
We're not to hold back any of his teaching. Rather, we should proclaim it.
私たちはイエスの教えを秘密にすることなく宣言すべきなのです。
The gospel that Jesus proclaims is one that gives people freedom and doesn't put them under the control of a hierarchy with secret knowledge.
イエスが宣言された福音とは、人々に自由を与えるものであり、秘密の知識を持つ支配層にコントロールされるようなものでは全くありません。
Let's be the people who share all that Jesus has taught us and set others free from bondage.
イエスが教えられたことすべてを人々にシェアして、人々を束縛から解放しましょう。
アーメン。The second thing we have full disclosure of is heart attitudes.
二つ目です。光があらわにするものの二つ目。それは心の内側。心の内側です。
The word of God has the power to change people's hearts, and it's the kind of change that occurs by God's grace.
神の言葉には人の心を変える力があって、この種の変化は神のただ神の恵みによるものです。
The heart is the place that needs to change first. For what isIn the heart, from that, the outward actions will come.
まず、人の心が変わることが必要であり、変えられた心から新たな行動が現れてきます。
If we merely just act good in public,But the things in our heart are evil. God will expose the truth.
もし公にはよく振る舞っていても心の中に悪があるようであれば、神がそれを暴露されます。
You might be able to fool other people, but you can't fool God.
人は人を騙せても神を騙すことはできません。
Let's look at 1 Corinthians chapter 14 verses 22 to 25.
ではコリント人への手紙を見ます。コリント人への手紙第1、14章22から25節です。4章22節からです。
Tongues then are a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is not for unbelievers but for believers.
それで異言は信者のための印ではなく不信者のための印です。けれども予言は不信者でなく信者のための印です。
So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues, and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind?
ですから、もし教会全体が一箇所に集まって、皆が異言を話すとしたら、初心の者とか信者でない者とかが入ってきたとき、彼らはあなた方を気違いだと言わないでしょうか。
But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying, they are convicted of sin and are brought under judgment by all.
しかし、もし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、
As the secrets of their hearts are laid bare, so they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you.
心の秘密があらわにされます。そうして、神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。
While we might think that no one can know our innermost thoughts, God does.
この私たちは、自分の心の奥にある思いは誰にもわからないと思ったりもします。でも、神は知っているのです。
When his light shines out brightly, it exposes them.
神の光がそれを照らし出すとあらわになるんです。
When faced with such revelations, people either surrender to God and worship him or harden their hearts.
人にそれが起こると、人は神に降参して神を崇めるか、それとも心を固くなにするかのどちらかです。
What kind of attitudes do you have in your heart?
あなたの心はどちらですか?
Don't keep living with the wrong heart attitudes. They'll only drag you down to the pit.
間違った心を持ち続けてはいけません。なぜならあなたを穴へと引きずり下ろしてしまうからです。
Come to Jesus today and ask him to change your heart and to make it new.
今日、イエスの足元へ行き、心を変えてもらい、新しいものにしてもらえるよう頼むのです。
アーメン。
アーメン。
The fifth principle of the light is that it unearths and opens things up.
では、五つ目になります。光の原理原則の五つ目、それは、光は物事を暴く。
The second part of verse 17 says, And nothing concealed that will not be known or brought out into the open.
今日の御言葉17節に、秘密にされているもので知られず、また現れないものはありませんとあります。
The Greek word translated in the NIV as concealed is Apokryptos.
新改訳の秘密にされているものという言葉のギリシャ語は Apokryptos です。
This implies that something has been buried or locked away to hide it.
これは何かが埋められるとか 隠すためにしまい込むという意味になります。
Again, there are two aspects that we can see from this word.
この御言葉の文も二つの観点を持っています。
The first is like the wicked servant who buried his talent, which we can find in Matthew 25, verse 25.
その一つは自分の才能を埋もれさせた自分の才能を埋もれさせた愚かな使用人のこと。マタイの福音書25章25節にあります。
The second aspect has to do with storing up treasure. See Matthew 26, verses 19 to 20.
もう一つは、宝を蓄えるということ。マタイの福音書6章19節20節にあります。
We could say that the first thing, burying the talent,is something done without faith, and the second is something done in faith, especially if you're storing up treasure in heaven.
この二つのうちの一つ目の方は信仰のない行いのこと。二つ目の方は信仰を持つ行い、特に天国に宝を積む行いのことです。
So let's look at each of these in turn.
ではそれぞれを順に見ていきましょう。
Firstly, I want us to think about that the light unearths and opens up things done faithlessly.
では、一つ目に信仰のない行いを見ていきます。
It is one thing to memorize the word of God. It is another thing to act on it by faith.
神の言葉、御言葉を暗記することと信仰を持って行動することは別のことです。
One interpretation of the parable of the talents, which is found in Matthew 25, verses 14 to 30,could be whether you use your natural abilities that God has given you or not in this life. And this could also be extended to the spiritual gifts that God gives us.
マタイの福音書25章14節から30節に出てくるタラントの例え話。この話の解釈の一つに、神に与えられている生まれながらの才能を自分の人生において使うか使わないかということ。これは霊的なギフトをも含んでいます。
However, looking at this parable in the light, looking at the parable of the talents in the light of today's scripture, we can see another deeper interpretation.
このタラントの例え話の内容を今日の御言葉の光という点から見ると、もう一つ深い解釈が得られるんです。
And that is, what have you done with the word of God?
それは、神の言葉、御言葉をあなたがどう扱っているかということなんです。神の御言葉をあなたがどう扱っているかということなんです。
Have you just buried it in your mind, or have you acted on it by faith?
心の中に埋めていっているのか、それともそれを信仰を持って実践していっているのかということなんです。
Are you faithless with the word or faithful?
あなたの信仰が浅いものになっているか、それとも厚いものになっているかということです。
Let's look at James chapter 1 verses 22 to 25.
ではヤコブの手紙を見ます。ヤコブの手紙1章22から25節です。
Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says.
ヤコブの手紙一章二十二節です。また、御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いて、ただ聞くだけのものであってはいけません。
Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror.
御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。
And after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like.
自分を眺めてから立ち去ると、すぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいます。
But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do.
ところが、完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人は、その行いによって祝福されます。
When we hear the word of God, there are things that it is going to ask us to do.
御言葉を聞いたなら、それを実行することが求められます。
If we take the word by faith and do what it is asking of us, then we'll experience spiritual growth.
御言葉を受け止め、信仰を持って実行するとき、霊的成長を体験するのです。
However, if we don't have faith in God and what His Word says, and we just bury these things somewhere in our minds, the end result will be bad.
でも、神と神の御言葉に対する信仰を持たず、心のどこかに埋めておくなら、最後は悪いものとなってしまいます。最後の結末は悪いものになってしまいます。
At some stage, it's going to be revealed that we just buried God's word and didn't invest in it.
どこかの段階で御言葉を埋めてしまって投資しなかったことが、どこかの段階で明るみに出されるのです。
God will not be happy with people who just buried His word and didn't act on it.
御言葉を心に埋め、御言葉を実行しなかった人を、神は喜ばれません。
Don't be faithless like that. Be faithful with God's word.
そういうものにならないで、御言葉に忠実なものになっていきましょう。
Amen. The second thing unearthed and opened up by the light is things done faithfully.
二つ目、信仰を持つ行い。光が表す信仰を持つ行いです。
Looking back at the parable of the sower, which we covered recently in Luke, and also the parable of the talents, they both show a good return on investment for those who are faithful with what they are given.
種をまく人の例え話とタラントの例え話の両方ともに、神に与えられたもので信仰を持って投資したものには、良い報酬が与えられたもので信仰を持って投資したものには良い報酬が返ってくることが表されています。
In the context of good things that might be locked away, we might say acting faithfully is storing up treasure in heaven.
この文脈でのしまい込まれた良いものというのは、信仰を持った行いが天国に積まれる宝になる。信仰を持った行いは 天国に積まれる宝になっていくということです。
As we take God's word and act on it by faith, God adds treasure to our heavenly storehouses. 御
言葉を受け止めて信仰を持って実行するとき、神が天国にある宝庫に宝を入れていかれます。
Let's turn to Matthew chapter 6 verses 19 to 21.
マタイの福音書6章19節から21節を見ます。
Do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and thieves break in and steal.
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。
But store up for yourselves treasures in heaven.Where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。
For where your treasure is, there your heart will be also.
あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
If we live God's word by faith, we'll be storing up good things for our heavenly home.
信仰を持って御言葉を実行していけば、私たちの天の住まいに良いものがたくさん蓄えられていきます。
When we arrive in heaven, our storehouses will be open, and the treasures we have stored up will be revealed.
そして私たちが天国に着いたとき、その宝庫が開かれ、自分が蓄えてきたものが明らかにされます。
What kind of treasure will be in your heavenly storehouse?
あなたの天の住まいには、どんな宝が蓄えられているのでしょう。
How are you acting faithfully with the word God has given you?
あなたは神に与えられた御言葉を受け止め、忠実に実行していますか?
Are you making eternal investments in God's kingdom or just piling up treasure on earth that will not last?
あなたは神の御国に永遠の投資をしていますか? それともやがて朽ちてしまうこの世に宝を積み上げているだけですか?
Start investing in His kingdom.
神の御国に投資し始めるのです。
アーメン。
アーメン。